ちらは88.0 メガヘルツ。フリーメディアリサーチラボラジオです。
おはようございます。
おはようございます。
ですね、何ですか今日は。ラジオの放送なんですけど、多分僕と上岡さんということなので、少し歴史を語る。
そうです
ね。FMRL、なぜ私たちはここにいるのかっていう。
は
い、
僕ではなくて、お名前を教えてください。
毛利義孝と言います。どうもよろしくお願いします。
上岡誠二と言います。どうもよろしくお願いします。
すっかりラジオだということを忘れておりました。人前で喋ってるつもりなので顔を見てるから分かるだろうって気分で喋るラジオの間違いですよね。ラジオです。はい、はい。上岡さんと最初にお会いしたのはねぐりのイベントの時ですね。
そうですね。
で、あの時に木原君とかやっぱラジオやる企画を立てていて、はい、で、でもなんかこうあれはなんかこう暗い会議にひたすら出たっていう気を要するに来なくなってからあったので、なんかね、みんな暗い顔してる時にあって、ダメだこりゃみたいな話をずっとしていたっていうのが最初の記憶。
うん、そうですね。なんか緊急会議とかやりましたね。
緊急会議とか言ってなんかやめるとかやらないとかって、どうするかなんかで誰が悪いんだとかっていうのをやって。でそれが最初のきっかけで、ケアラクも実はそうなんだけど、うん、でこのまま暗い話しただけで終わるのは嫌だってちょっと思ったりして、はい、でせっかくこうやって会ったんだから何かできないのかなっていう話をしていて、でちょっと上岡さんから提案をいただいて、てか僕は、初めての DIY っていうコラムを、あるインターネットのウェブサイトでずっとやったんですけれども、それまあ読んでいただいて、そのフリーメディアっていう概念はすごい面白いんじゃないかっていう話をしていただいて、でまあ、じゃあスリーメディアっていうのを少し我々何やってみようかっていうのが多分最初だったと思うんですよ。で最初はやっぱりそのコンピューターの話がやっぱり大きかったので、できるだけその Ubuntu をっていうか、そのいわゆる Linux 系のソフトを入れてコンピューターをそのマイクロソフトなんかに騙されずに使おうっていうのが最初すごく考えたんですが、いざやるとすごい大変だっていうのが分かって
そうですね。
これ目の前にあるやつはね、でも Ubuntu が動いていて、
はい、
で実際どうですかこれ使い勝手としては。
いいですよ、
結構大丈夫
です。はい、ただまあそのバージョンをアップしたりするとちょっといろいろ問題が出たりはしますけど、まあ普通の使い方は全然できますね。
なんかだから最初思ったのは、かなり安い中古のコンピューターでもやれるんじゃないかっていう、はい、まあ、割とそういうことをイギリス人に言われたのでと思ったら、意外にその容量が必要だっていうか、
そうですね、
最新のスペックが必要で、
はい、
やっぱり中古のコンピューターを使い回すというよりは新しいやつをちゃんと買って、Ubuntu を入れていくっていう方がまあ現実的な使い方だと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、少なくとも Windows を使わないでやっていけるっていうのがだいぶ分かったわけでもいいかなと、
そうですね、
僕もやりたいんですけど。
だからもう今やネットブック、この間モーリーさんが買ったのも19,800円なので、あれでもう十分だと思いますね。だからネットブックを買ってUbuntuを入れるというのが今ナウというか、
ナウってナウなんですか、
いつの言葉でしょうね。
80年ぐらいナウって新しかったけど、今はナウじゃないかもしれない。
なんて言うんでしょうね。まあ、それがこれから流行っていくんじゃ、まあ、
これから流行っていく、ナウが、
ナウが、いやナウじゃなくてUbuntu
がね、Ubuntuが流行っていく。
そうですね。Ubuntuのもともとデフォルトでインストールしてあるそのネットブックも売ってますしね。
日本語のやつ出てますか。
あ、出てますね。
あ、そうですか。はい、
出るかなんかで。
じゃあもうそっちでね、打倒Windows、はい、打倒しても仕方ないんですけど、まあでもね、できるだけやります。で、それが最初 で、まあ、ちょっと動いていくんですね。だから最初はそういうことを始めるんですけど、やや大変だってことが分かって、すでにまあある技術でその木原君たちがやっぱラジオをずっとやったのは、それはなかなか使い勝手が良さそうだっていうか、それで、だから最初の成果物としては9月に、あ、去年のですね、去年の9月に横浜の財務というのにところですね、ま、横浜トリエンナーリーぶつけて無謀にも、はい、イベントをやろうと。でまあ、あまり横浜のトリエンナーリーは気づかれなかったんですけど、向こう側にはこっちの人はすごい戦ってる気分で横浜財務でイベントを観光して2日間やって、でそれが、まあ、多分今日のやつの多少原型にもなってるというか、
はい、
こう人をこう集めて、ひたすら喋るとみんなでなんか分かんないですけどもうで面白いとか面白くないとかも問わないこれとあれなんですけど、まあ、喋りたい人が来て喋るし、まあ、好きなことで帰るっていうのがあって、あ、面白かったです。でもね、
僕すごい、そうですね、
僕あれでやっぱちょっと、うん、あ、これは結構このスキルでいけるなっていう、
はい、
それで いろいろなんていうか新たな発見があって、例えばあの今回重要な役割を先生ヒゲビジョンさんって、まあ、さっきもちょっとお話していたヒゲビジョンさんっていうのかな、金谷さんヒゲビジョンさんなんかの面白さをあそこでこう再発見したというか、あのいや喋ってる時はこの人面白いんじゃないかと思ったんですけど、あのまとめた話をしてもらったらものすごい面白いってことが分かってちょっとそれ以来かなりこうヒゲビジョンフリークとして僕はあのいろいろ見てるんですけど、とかでもまああのこの今回喋ってくれないけど玉川君とか、まあ、あと上岡さんなんかも喋ったりして、で、あのまあ硬い話から柔らかい話まで、
そうですね、
何でもありにして、はい、まあ、でもなんか一応集まってくるにはその趣味みたいなのが共通してないわけでもないというか、うん、まあ、今回なんかもそうですけど、なんかあんまね多分、まあ、こういうとあれだけどそんなにすごく計算したわけじゃないけど、なんかある種の趣味というかある思考性ははっきりありますよね
そうですね、
なんか上岡さんの言葉でまとめると、これどういう感じの思考性なんですかね。
ああ、そうですね、
今回2日間のフリーメディアリサーチ
がどういう思考性、まあフリーメディアリサーチですか、
そのままじゃないですか全くひねりがない、まあそれがあって、でその時はね、そうそう、あ、だいたい4月もっと言わなきゃいけない、国際自由メディア大学作ったんですよね。
あ、そうですね。
で、あのそれは、まあ、もちろんボイスの国際自由大学っていうのは、まあ、考えなかったわけでもないんですけど、まあ、どっちかというと自由メディアっていうのを中心で置いたつもりだったのですが、すでにその商標登録をしていた人たちがいて国際自由大学 で怒られたんですよね、はい、人たちというか一人ですけど、あの国際自由大学はけしからんと、うん、あの今あの新ヒュンジュン先生がこう目の前を通っていったんですが韓国のですね、そう怒られて、どうもけしからんと、なんか後からやってくせに、どう目立ってるらしい、目立ってるもないも、横浜で一回イベントやっただけで他何もしなかったんですけどどうもそれが気づかれてどうもなんかパッチモンが出回り始めてると、国際自由大学っていうので、まあ、いろいろ考えて、いや、別にそんなことにめげる我々では全くないんですが、まあ、単純にあんまり面倒くさいから変えよう
と、まあ、とりあえず 1年間はこそこそと
こそこそやって、で、まあ、面白かったし、じゃあ何らかの形で続けようと、で、まあ、大学っていうのもちょっと最近地下大学とか、
そうですね、
あの日本各地にいろんないい大学ができ始めてるので、はい、まあ、あえてそこで競合しても仕方がないかなと思ってじゃあ大学を辞めてフリーメディアリサーチラボっていうような形で、まあ、この4月からなんとやってます。で、はい、あの来てる人ぜひ、来てる人とか聞いてる人多分、まあ、この会場で10人以下ぐらいだと思うんですけどぜひ関心を持った人でいればぜひ参加してほしいです、はい、あのホームページもありますしね、なんか、まあ、その辺が経緯、僕が知ってる限りの経緯ですけど、上岡さんどうですか、上岡さんの目から見た話としては。
あ、そうですね、まあ、僕はそのやっぱりフリーソフトウェア運動を見て、うん、あ、これはその一応そのアートの方を目指しているというか、まあ、やっているんですけど、まあ、これをやっぱりあのアートの方でやんなきゃダメだと、そういう感覚でいたところ、まあ、森さんに出会って、うん、あの本当にその活動が始められたみたいなところですね。
僕もでも上岡さん言ったのはすごい良くて、あのこの間ね、あの横浜で、それこそヒゲビジョンさんと一緒に話したときに、まあ、いろいろ思ったの、あの時は考えたんですよ、ちょっとね、ちょっと割と、まあ、緊張関係があって、うん、それはそのいわゆるクリエイティブコモンズを、はい、まあ、やってる研究者の法学の人とかね、うん、あのまあ、すごい面白かったし、僕なんか勉強になったから良かったんですけど、うん、緊張関係っていうのはなんかアートとか言うとかっこいい、そっちはかっこいいじゃんみたいな感じなんですよ。でなんかそんなかっこいいもんでもなくてもっと地道にやりたいのにそうやって表面的にやるのはどうかっていうふうなところでそう言うんだけど、はい、でも例えば2年前に戻ってみて最初にこれ始めた時に考えてみたら、クリエイティブコモンズで僕らは知ったけどもあまりにもビジネスすぎて、
そうですね、
もう我々の世界じゃないっていう感じだったでしょ、
うん、
なんか LTT とかがなんかこう変な利権があって動いてるに違いないと、でそんなものに組みしてはならないぐらいの勢い で、はい、でむしろフリーメディアとか言うことによって初めて、あ、でも多少ちょっとしたら僕らの中でもできることがあるかもしれないと思ったのが、
ね、
多分2年ぐらい前で、ちょっとそれをふと思い出したんですよね、うん、そのフリー確かにあのクリエイティブコモンズとかその Linux だとか、
はい、
いわゆるなんていうかな、フリーソフトウェアっていうのは、まあ、ずっとあったし、うん、気にもなってたんですけど、うん、なんかこうアートじゃない
そうですね、
ような気がしてたのが、いや実はアートっていう枠組みの中でもこれだけ面白いことができるんだっていうのを、はい、急に分かってきたというか、それがその、上岡さんのやつだったら FAT とかあの辺にもつながってると思うんですけど、
そうですね、
FAT の話をちょっとしませんか。あれは何なんですか。
FAT パッドですか。パッド、まあ、パッドはこの後またあの詳しい話があるんですけども。
ああそうなんだ、じゃあやめようか。相談に行ったり引き、
あのそうですね、フリーアート&テクノロジー。
パッドはいつから喋るの。11時に、あ、
あここですね、
あ最後に喋るんですね。あ、
はい、
スカイプ、あ今とか、スカイプでこれ予約取れてるんですか。
あ予約っていう、ね、いやスカイプでインタビューを録音したものを流します。
なるほど、分かりました、はい、だからなんていうかな、その急に、まあ、だから一方ですごく面白いのはそのフリーメディアとか言って、うん、まあ、それはコンピューターでと言うとね、はい、まあ、パソコンレベルとはいえ一応まあそこそこハイテクなんだけども、うん、こう実は我々 そのベースがすごいローテクのこうラジオともはやなりつつあるっていう、でこれでかなりのことができるっていうのね、うん、ラジオで。
そうですね、う
ん、それはすごい。あとね僕ね今回はと思ったんですけど、あの どうですかこの会場は、まあ、財務はすごい面白かったんですよ、うん、でも財務の時はもう誰が聞いてるのかちょっと分かんなかった。会場にいる人は明らかに聞いてたんだけど、で会場でやるっていうスタンスだからラジオっていうよりは、うん、まあ、実はそのなんていうの、本当はマイクでも良かったんですよね。
そうですね、
まあ、木原君に怒られるけど、いやでも、まあ、別にラジオ放送やってこれ誰も聞いてねえじゃんみたいな。
いやいやいや、でもあのラジオの仕組みはなんかすごいですよね、今考えると。
あとあれ中華街とかも全部通ったでしょ、
はい、
だから中華料理をで食べながらあのなんていうかな、我々が言ったいたような謎の話を聞いてる人がいればいいと思った。で今日は全然セッティングが違っていて、目の前にいるのはもはや金谷さん一人しかいなくて、他はなんかいない状態で、でもなんかこう会場内にこう電波が飛んでるっていうのは、
そうですね、
なんか本来的なラジオの使い方、前のやつはなんかラジオじゃなくてもよかったんだけど、でかつ今さっきのあのちょっと嬉しかったんですけど、今も聞いてくれてるといいんですが、あの屋外で、
はい、
あの屋台出してる人が持って、はい、ラジオ持ってってくれたりとかして、
そうですね、
そうするとあの外でね、うん、あの楽しくお話をしてる中に、まあ、我々が割り込むとで結構こう、まあ、今日なんか割と今午前中は爽やかな話してますけど、多分夕方とかはいろいろハードな感じの、
ね、
ダークな感じの会話とかが続きそうなのでなんかこう楽しい会話を全部それで遮られるっていう、ね、まあ、なかなかいい感じの、あとなんかすごいやたらでかい音でなんかノイズミュージックとかかけて、 この会場めちゃめちゃにしたいとか欲望に一瞬変えられますけどねまあやりませんけどなんだなんだなんだみたいな羽織ったりとかでも僕が割とでもこれは本当親御さんと会ったこともそう含めてだけど、割とこの2年ぐらいで人間関係ちょっと実は変わったんですよ。だから今まであんまり会ったことないタイプの人だったし、でそれはアートカフェっていう場所もすごく大きかったと思いますけども、あそこでこう、いやもちろんなんとなく知ってたりするんですけどね、うん、何年してる人かなと思って割と喋る機会ができて、だからそういうなんかこうコミュニケーションツール、だからもちろんラジオってコミュニケーションツールで、うん、そのオーディエンスと我々と結んでるとも言えるんだけど、そうじゃなくてなんかこれをきっかけにこう、
そうですね、
作り手のコミュニケーションみたいなのがすごい上がってて、これは結構面白いかなと思ったんですよね、はい、
だから聞き手も喋り手も入れ替わることができる。
そうそうそうそう、うん、でもこうとりあえず喋りたいのと微妙に緊張しますしね。
そうですね、
まあ、大したようじゃないんだけど微妙に緊張してるから雑談なんだけど、まあ、僕は微妙に緊張した感じで喋るっていうのがすごいよくて、あとね今回あ木村さん来たら褒めよう、木村さんの存在大きいですね今回ね。
そうですね、もう本当に
いやなんかこう今まで全体にこう男臭い感じでブンブンしたのが急にこうなんか爽やかな感じのあのヤングな感じのね、なんか男臭い人がこう天皇制について語ったりしたのが、まあ、それは残るんですけどなんかもうちょっと違う話題もできそうですし、よかったですよね。だからなんだろうな、ちょっ か今までね、ミニ FM ってどういう使われ方したか分かんないけど、うん、割とそれコミュニティベースだって印象あったんですよね。コミュニティがあって、はい、そこのコミュニティのネットワークとコミュニケーションを図るっていうのがあったけど、うん、多分このフリーメディアリサーチラボも前もそうだったけど、そのコミュニティが最初にあるっていうことよりはこれがあることによってこう多少コミュニティができるっていうイメージの方が強くて、そのそういうなんか生成装置というかね、だからあらかじめあるところにあるんじゃなくて、なんかまあこれやるからいろいろ人も増えていけばいいっていうね、